小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今日は南相馬市マッサージ支援グループ代表の的野赤郎さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
的野さんは視覚障害マッサージ師として活動されていて、拠点とされる練馬では区の視覚障害者福祉協会の会長なども務めていらっしゃいます。2011年の東日本大震災後、現在まで福島県南相馬市でマッサージ師として支援活動を続けていらっしゃって、その回数は間もなく50回を数えるということなんです。まずこの活動について伺う前に、的野さんご自身についてご紹介したいと思うんですが、的野さんはマッサージ師として働くようになってどのくらいなんですか？
マッサージ師は、57年ぐらい経ってますかね。もうその仕事自体は
半世紀以上もプロとして。
あ、なるほど、そういう分け方です ね、
ね、プロフェッショナルとして。そ、ね、主にそのマッサージとか指圧、
あんまマッサージ指圧が1枚の免許ですので、それは同時に取れるということで、その後に針免許と灸免許を取りましたので、それを全部最後のところまで入れると、まあ50何年ということですね。
もうありとあらゆるこう人を癒す技術を免許をお持ちなんですね。
ありがとうございます。
素晴らしいですね。その長いキャリアのスタート、どんなところで今までお仕事をされてきたんですか？
最初はですね、僕はとりあえず最初のうち23年間かな、マッサージで病院で勤務をしてました。でそれから今度は開業ということになります。
ご自身
その後は、はい、開業です。その頃の開業は自分のところで開業っていう形で、やっていましたけど、今は出張っていうか、横領っていうんですかね、悪いことするわけじゃないんですが、
横領
っていうんですよ。
なるほど、往診ではなく、
往診で、あ、その通り、
横領
っていうんですね。
行ってマッサージをされる、
それはできるようにはなっています。
そういうか、
今はです。その前は開業してたんですが、
じゃあもうご自身の治療院があったんですね。
そういうことです。
なるほど。視覚障害マッサージ師として活動してらっしゃるということですが、的野さんご自身の現在の見え方はどういった感じなんでしょうか？
はい、今はですね、残念なことに明かりがついてるっていうことが分かる。それで人の顔がぼやけているので、ほとんどわからない。で生まれた時はですね、弱視ということで、見えて白杖なしで歩くことができていたんですが、ここ10年のところでだんだん目がそういうふうになってきてしまいました。
明るいとくらいは
わかる、
わかる
ぐらいですね。
こうでも指先の感覚といいますか、そのマッサージされる方の体についてなんかはもうかなり感覚的に研ぎ澄まされてるんでしょうね。
いや、まあ慣れでしょうね。57年間の慣れがやっぱりあって、徐々にそういうことを分かるようになってきたっていうことだと思います。
そのね、積み重ねを
積み重ね
生かしてらっしゃるんだと思いますけれども、 そんな的野さんですけれども、 2011年の東日本大震災以降は南相馬でのマッサージ支援活動を現在まで継続して行っていらっしゃる。これ素晴らしいご活動だと思うんですけれども、まず的野さんご自身は2011年3月11日はどこにいらっしゃいました？
はい、東京練馬のアパート、その中で開業をしながら住んでいたわけなんですが、それで駅に行くっていうことで、歩いていた時に地震に出くわしたわけです。
じゃあ外で体感されたわけですね。
そうです、外ですね。
どのようにお感じになりました？
いや、かなり家が歩いている僕に近づいてくるようなこうわさわさした感じが伝わってきて、これはとりあえず立ってない方がいいなと思って、しゃがんで収まるまで待ったっていうことを覚えてます。
かなりじゃすぐ地震だという感覚は、
そうですね、すぐ分かったのでしゃがみ込みました。
当時東京でも場所によって震度5前後の大きな揺れでしたけれども、やっぱりこうわさわさと感じるんですね。
そうでした、そうでしたね。そこの家だけじゃなくてよその家の音も聞こえてくるからでしょう。なんとなくわさわさっていう感じに僕には伝わってきましたね。
困ったことといいますか、当時一番大変だったことを覚えてらっしゃることありますか？
地元の区の方から大丈夫ですかっていう声がかかったのが1ヶ月後ぐらいだったんですよ。だからちょっとね、もう少しスピーディーに連絡が来て大丈夫ですかとか、同じ仲間の中でもなんか物が落ちたとか、仏壇の観音開きが開いたとか、
はい、あ、そうですね、
そういう話が、ね、あったので、あと蛍光灯が落ちたっていう人がいましたね、一人。だからそういうことを考えると、うん、もうちょっとスピーディーに大丈夫かってい こう問い合わせがあればなとその時は思いましたね。うん、
当時でもコンビニからも、ね、食料がなくなったりもしましたが、生活する上で大変だったことなかったですか？
それはなかったですね。とりあえずあんまり外に出歩くっていうことを逆にとりあえずはしなかったと思います。はい、
その東北で大変なことが起きているという情報はすぐに得られましたか？
そこは帰ってラジオでしがみついて聞いたっていう感じですね。
今回その東日本大震災があった以降、こういった活動をじゃ始めようと思われたきっかけ、そのタイミングというのはいつだったんですか？
まずその前に神戸淡路の震災がありましたね。僕それにもたった2泊3日でしたけれど行ったんですよ。
そうだったんですか。はい、
それもあって、行かなきゃなんないかなという思いはあって、そうした時に府中の方の仲間たちから、行ってみないかという誘いがあったので、まあじゃあ試しに行ってみるかっていうような気分で、まだマッサージ師は2人とかぐらいでしたかね、その時は。それプラススタッフって泥出しだとか瓦礫処理だとかするようなスタッフと一緒に組を組んで出かけたっていうことになりますかね。
阪神淡路の経験をつなげて、
そうですね、そうですね。
一番最初に入られたのは8歳からどのくらいしてからですか？
僕はね、皆さんは4月からもう3月じゃなくて4月から入ったようです。4月5月と入っていったみたいだけど、僕はね9月なんですね。
半年後く
らい、はい、9月から入ったんですね。
南相馬という場所を選ばれたのは何かご縁があったんですか？
今言った4月から入ったスタッフと仲間たちがこのあとどこで続けてやろうかというふうに東北をいくつか回ったみたいなんですね。でその中の一箇所として南相馬の公民館でしたか、そこでマッサージをやった人たちの経験から、ここがいいんじゃないかというような意見が出たそうです。それでその意見の中にあったのが、つまりなかなかここには来づらい、交通の便から言っても 来づらいっていうのと、あとはまあその後原子力発電所の事故っていうのがあって、はい、それはあまり人が来ないだろうというふうに皆さん思ったので、じゃああえて私たちはそこを選びましょうということで、そういうところになったと思います。
うん、でその府中の方の団体との付き合いもありながら、
はい、そうですね、
マトノさんが率いてらっしゃるのはその南相馬市マッサージ支援グループというグループで活動をされている、はい、そうです、ということですが、このグループはどのようなグループで今何名くらいいらっしゃるんですか？
今10名いますが、まあ、一つは同じ学校の先輩後輩っていうのもありますが、その他今練馬でやってる活動の中で知り合った人たち、それのまた友達というような感じで、うん、今のところ10人ということになってますね。
うーん、そういったいろんなご縁から輪が広がって、
そうですね、そうですね、
そして、ね、支援の回数も間もなく50回積み重ねていらっしゃるということですが、はい、皆さんが南相馬ででは具体的にどのような活動を行っているのか、この続きは来週伺いたいと思います。どうぞお楽しみに。本日のゲストは南相馬市マッサージ支援グループ代表の的野赤郎さんでした。ありがとうございました。
こちらこそ。
お送りしてまいりました小鳩の愛、番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方はkobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。